具体的に肺がんの例から伺ってまいりたいと思います、
は
い
は
い、
もう肺がんではもう有名な遺伝子変異がありまして EGFR、 これ英語で言いますとエピダーマルグロースファクターレセプター。エピダーマルというのは上皮の、グロースは成長、ファクターは因子、レセプターは受容体ですね、はい、いわゆる上皮成長因子受容体と。これが肺がんの細胞にはこの異常のある、いわゆる EGFR に変異のあるものが多く発現していると、まあ、多く発現してますので、この発現変異をしたこの受容体の発現を抑えてやれば肺がんの増殖を抑えることができるだろうというのが、まあ、比較的理解しやすいんじゃないかなと思います、
はい、
その他にもまだ肺がんいろいろあって、はい、まあ、肺がんは分子標的治療薬が最も進歩しているがん種の一つでございますが、まあ、その中で一番有名なのがこの EGF レセプターということであります。だからこれを抑えるお薬というのが開発されておりますが、まあ、気をつけなきゃいけないのは、実はこれは誰にでも効くというわけではなくて、ある一定の人には非常に効果があるけれども、そうでない人には非常に逆に悪い効果が出る、副作用が多くなると、まあ、それを選別するのがコンパニオン診断ということだと思います、はい。
先週のちょっとおさらいになりますけれども、このコンパニオン診断、治療に入る前にそのお薬がどう作用するのか、はい、ということをしっかりと、
そうですね、
患者さん一人一人診断していく、
そういうことですね、はい、
同じその治療でも人によってその効果や出方が全く違ってくるということが、
違うということですね、ですからこの変異を見つけるということはそういう意味で非常に重要なわけです、うん、その変異を標的としてますので、その分子の変異を標的としてますから、まあ、その分子の変異があるものにしか効かない、だからその変異を先に見つけて、コンパニオン診断というわけですね、はい、まあ、それぞれ変異を見つけることによってそれを標的とした分子標的薬が非常によく効くということが分かっておりますので、まあ、これらも含めていわゆる一個一個の遺伝子を調べるのではなくて、こういったものすべて一挙網羅的に調べてしまうということも最近はコンパニオン診断の中でやっております。
ということは、がんの治療方針を決めるためには一つの遺伝子検査ではなく、今おっしゃられた網羅的ないくつもの遺伝子検査を同時に行うことも
できると、
はあ、なるほど。がん遺伝子パネル検査と、先週勉強させていただきましたけれども、これがまさに
この場合のがん遺伝子パネルというのは、まあ、変異を調べることは同じなんですけれども、あくまでいわゆるコンパニオン診断というのは、例えば肺がんなら肺がん、そのいわゆるがん種によって、それぞれ特定されています。ですから肺がんに使うコンパニオン診断は、他のがんによっては違うコンパニオン診断があると思いますが、がんパネル検査というのはがん種に関わりなく、とにかく100種類150種類の遺伝子を全て調べてしまうというのががんパネル検査でして、まあ、いわゆる特定のがんを標的にはしていない、全てのがんを標的にしているというのががんパネル検査で、そこがコンパニオン診断とかなり違うところだというふうにご理解いただいていいと思います。
なるほど。では違う臓器のがんでも共通のがんの遺伝子の変異があると、同じ薬剤が効果を示すこともある、
あり得ます、まあ、これはあり得る、はい、ということです。
ではちょっとその例を具体的に伺っていきたいと思いますが、
ハーツって HER2 と言いますけれども、はい、まあ、これも増殖を司っているタンパクです。先ほどのが EGF レセプター1って言うんですけど、これは EGF レセプター2に相当するものでありまして、はい、まあ、HER2 という別名で呼ばれていることが多いその遺伝子なんですけども、まあ、これは乳がんや胃がんで発現していることがよく知られていて、まあ、乳がんで特に有名だったんですね。でこの HER2 の、遺伝子の発現が非常に強いものは、その HER2 の分子標的薬が非常によく効くということで、これが胃がんにも応用されているということです。ですけども、じゃあ他の遺伝子変異が見つかっている、この HER2 が見つかっている他のがんに全て効くかと言うと、まだそれはっきり分かっていないと、まあ、あくまで乳がんと胃がん、これが非常にHER2の標的として非常によく効くということが分かってきているということであります。
なるほど、まあ、分子標的薬と出てきましたけれども、先生今度ここでまた初めて免疫チェックポイント阻害剤も、はい、
そうですね、
効果を発揮する、
最近本庄先生がノーベル賞をもらわれて、まあ、非常に注目を浴びているお薬 ってあります、まあ、この薬もある特定のがんには非常によく、特に肺がんなどによく効くというふうに分かってますし、まあ、ある分子異常を示す、これはあのマイクロサテライト不安定性っていうんで、ちょっと難しいので説明は省略しますけども、はい、こういうマイクロサテライト不安定性という、そういう分子病形、分子のタイプですね、異常のタイプ、まあ、これを示すがんにも PD-L1 阻害薬というのは非常によく効くというふうに言われてますので、まあ、こういったような特殊ながんにも使用されるということです。ですから、まあ、全ての薬が万能ではなくて、ある特定のものにはよく効くということを理解しながら使っていくと、今までは医者のさじ加減ってよくあったわけですけども、まあ、こういうふうにあくまで分子の異常を調べて、それぞれ個別的に治療が今行われているということで、まあ、無駄な治療が排除されてきているというようなことだと思います、
はい、そのがんゲノム医療を行っている病院ということになりますと、ま
あはい、これはですね、もうすでに国の方から指定をされておりまして、これ3つですね、指定されております。1つはですね、がんゲノム医療中核拠点病院というのがありまして、はい、まあ、これが全国で中核になる病院ですね、はい、これがすでに国の方から指定をされている、東北地方で言えば東北大学ということになります。で、その中で我々はがんゲノム医療連携病院といって、このいわゆる中核拠点病院に連携をさせていただいて、がんゲノム医療を行っている病院のことです、
はい、
で去年あたりからがんゲノム医療中核拠点病院だけでは非常に仕事が集中して大変ですので、いわゆる連携病院との間にがんゲノム医療拠点病院、新しいカテゴリーの病院ができました、まあ、これは東北地方でいくつかまた出てるんですけれども、まあ、我々のところはまだ連携病院ということで、東北大学と連携をしながらやっております。したがってこのがん遺伝子パネルが利用できるのはこの3つの、その国から指定された病院だけだということでして、まあ、岩手県では岩手医科大学のみががんゲノム医療連携病院ですので、まあ、ここで、受けていただくしかないということになります。
岩手の中では岩手医科大学附属病院が行っている、はい、ということ、
そうですね、
ね、よく分かりました、はい、最後に一言まとめのお話をいただきたいと思います、
はい、がんゲノム診療、がんゲノム医療ということでお話を聞いていただいたわけですけれども、これが今非常に先進的な医療として、まあ、保険適用になっております。で、このがんゲノム医療受けることができるのは、まあ、岩手県では岩手医科大学だけでございますので、ぜひいろいろお悩みのがん患者さん、多くのお悩みがあると思いますので、我々を信頼してご相談をいただきたいというふうに考えております。で、がんはもう国民病でありまして、まあ、多くの国民の方ががんにかかります。で、一生涯でおりますとがんにかからない方の方が少ないというような時代でございますので、もはや隣にある病気というふうに考えた方がいいかと思います。で、これだけ高齢化社会になりますと、まあ、がんは年齢が高齢になるほどはなるほど発生してきますので、まあ、そういう意味では本当に常に意識をしておかなくちゃいけません。ですから、まあ、がんは早期発見、早期治療、まあ、これがもう大原則です。ですから進行しないうちに早めに見つけるためには、個々の患者さんが常に健康診断と検診をよく受けていただいて、早く見つけるということがまず第一で、見つかったらとにかく取ると、摘出するというのが標準治療なんだと。で、それでもしどうしても効果が薄い場合は、場合によっては放射線治療、場合によっては、化学療法、分子標的治療薬などといったことが効果が期待できるかもしれないということなので、あまり今先ほどからずっと化学療法、分子標的治療薬のことのみが話題になりますけれども、まあ、これに頼られるのは比較的進んだ方なんだということですので、まあ、ご自分の体を守るためには早めに見つけ、早めに取るということが一番がんの診断治療の基本中の基本であるということだけご理解いただきたいと思います。